プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ
始まりのワンアール。えい、いらっしゃい。アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。
お邪魔します。あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
いやー、ロスだね。
お、
ロスでしょ、やっぱり平井さんはさ。
ロスエンジェルス。
そう、出身がロスだからさ、やっぱロスに帰りたいなって思うところとかもあるじゃない。だから本当ね、もう寂しいよね。やっぱ寂しいよ。
寂しいか。
そう思うよね。
そうだね。
平井さんもそう思うことがやっぱこの時期になると多くなるよね。
やっぱりね、
ロスのことを思ってね、寂しいなってなったりするよね。
ロスエンジェルス、大谷さん。
そうそんなわけないだろ。
あ、そうか。
そんなわけないだろ。
そんなわけないか。
あの、気が変わってね、
4
月になりまして、
はい、
やっぱその物語作品がさ、最終回を迎えてさ、
はいはい、
なんて言うんだろう、一旦途切れるからさ、
あ
のなんかロスだよね、やっぱね。
あ、
何ロスですか、今は何ロスですか、
平井さんは。
あ、
早々のフリーレンロスですよ。
やっぱフリーレンロスだよね、
やっぱりね。
フリーレンロス、僕もフリーレンロスだけど、早々のフリーレンの中では誰が一番好きですか？
僕はね、そうね、誰だろうな、もう全員好きなんだけど、あのじいさんが好きだね。
殴り合いじゃーっつって、あのシーンが一番良かったね。
熱いな、このじいさんと思って。名前が出てこない。
名前はね、一個も出てこない。もうね、ずいぶん昔から、まあ、もう物心ついた頃から基本的に僕はあのカタカナの名前とかが極度に覚えられないっていう体質でね、もう全然僕はね、トム・クルーズとキアヌ・リーブスが同じ引き出しに入っちゃって、
わかる。
なんかその、ミッションインポッシブルは、え、誰誰だ、どっちどっちどっちってなっちゃうようなタイプなんですよ。昔からそうで、本当にね、もう名前は覚えられないけど、あの人の時に、あの、もうワンシーン、ワンワード、ワンフレーズから共通して一人の人物を思い出せるってことは、まだセーフ。まだ僕らセーフです。
そう、相当ね。
そうそう、大丈夫です。
大丈夫。
大丈夫だと思います。他ロスはないんですか？
他ロス？何かあったかな？
何か。
なんだ？
あるかな？
なんだっけ？
まあ、僕はね、あの、このスポット、最終回が終わって、新シリーズとか新しい作品が始まる前の、この、まあ、改変期スポットに、
はいはい、
なんかあのどんどんね、片っ端から最終回を迎えていくわけじゃん。
うん、
で、毎週見て、なんか毎週何曜日はこれを見ているみたいなペースができてたのが、あれ、今週この曜日もう見るもんなくなっちゃったなみたいな日がこうだんだん増えてくるわけですよ。週1日あ見るものがなくなった日から、週2、週3、あ、もう今週はなんか全部最終回で終わったなみたいなゾーンがね、
はいはい、
生まれるわけ、
でも
僕は本当にそのな、まあ、アニメ、ドラマ、映画何でもいいっちゃいいんだけど、コンテンツを摂取していないと、飢餓で死ぬようなタイプだからこれなんか見るもんなくなっちゃうと困るなって思って、どうしようかなどうしようかなって思ってで探るわけよ、大体、
はいはいはい、
で、まあそれでもなんか見たいと思えるその時のタイミングっていうのがあるから、前しばらく前は空よりも遠い場所を、人生で4回目ぐらい見たんだよね。
周回してるわけ。
なんかちょっとこう、なんか最近ちょっとこう体が活気がないなぁ、みたいな時に、ニンニクでも食うか、肉でも食うか、みたいになるような感じで、なんかちょっと、生きる 活力みたいのを、もう一回取り戻したいなって思った時に、よりもいとか見ようかなって思って見たりとか、っていう、その、リアルタイムじゃないんだけど、その時に見ようと思ったものを見るみたいなのが結構あって、で、今回のスポットで、探っててね、何にしようかなって思って、したら、その前の期でね、だからその1月期で終わったマッシュルがすごく評判がいいというネット口コミみたいなのを目にしてたわけよ。
うん、
でも、一番最初第1期かなんかの時にチラッと見て、あれなんかちょっと今違うなみたいな感じになって見なかったんだよ。
うんうん
で、第2期もこの1月期で終わって、
うん、
あでもすごい評判良かったみたいだしなって思って、
うん、
で、どうやら、僕がチラッと見た時はすごい戦ってるシーンだったんだよね。
うん、
で、あ、なんか、バトル系の少年漫画的なやつかって思って、
うん、
じゃあ、いや、いいかなって思って見なかったんだけど、
うん
その今期になって、マッシュルの配信のその、なんていうの、ダイジェストじゃないんだけど、そのなんか紹介映像10秒、20秒みたいなのあるじゃん。
ほうほうほう。
そういうのを見たら、うん、どうやらすごいコメディみたいだなっていうのを思って、
うん、
あじゃあ、今このスポットちょっと、バカバカしいコメディみたいなって思って、
うん、
で、見てみたんだよね。
うん
すごい良かったね、マッシュルが。
あ、そうだね。
マッシュルがすごい良かった。
良、うんうん、かった、ね
あ。本当、僕ら昭和から来た老人たちはさ、バトル系のアニメとかで、
うん、
なぜかすごい進展がない、だるい時間っていうのに食当たりあるじゃん。
うん、
だから、そういうのに、こう、なんて言うんだろうな、嫌悪が先に予想してこう遠ざかっちゃうとこあるわけよ。
うん、
バトルものって、なんかすごい戦ってる最中なのに、全然一発のパンチを繰り出す前に語ってばっかりいる、あの退屈な時間ってあるよなーみたいな、すり込みがさ、
ボーゼットとか。
昭和の我々にはあるからさ。
うん、
だから、ちょっと気になっちゃってたんだけど、ねうん、まあ、あとその、悠々白書とかもね。
ああ、言っちゃった。
もう当時あったから、だったんだけど、
うん
ねうん、すごい、まあ、ね、時代が変わって、
うん、
アニメーションの作り方そのものも変わって、
うん、
で、その編成の仕方も変わってるわけだよね。
うんうんうん、
ね、通年でずっとこう、連載と並行して、アニメシリーズをやっているものっていうのは、現代はほぼなくて、
うん、
ちゃんとこう、ある程度アニメとしてペースを落とさないで、制作できるように分割して、
うん、
第1期、第2期、とかってこう流れていくようなものがあるじゃん、
うん、
でそのちゃんと構成とかも含めて現代アニメとしていいペースだなって思って、
うん、
全然中だるまなかったしね、
うん、
もう途中ちょっとあ眠くなるのかなって思ったらならないかったから、
うん、
よかったよかった、
うん、
あれは本当にねまあね小中高校生ぐらいが見て、
うんうん、
面白がれる、いいバトルアニメ作品になってたから、
うん
まあ、よかったなって思って、
うん、
で、2日ぐらいで見ちゃってさ、全部。
ああ、まとめて、
うん、うん、ザーッと見ちゃって、スポットだからね。うんもう、他に見るものなくてこれを見てるから、ザーッて見ちゃって、
うん、
あまあよかったなって思って、うん、ちょっとロスってるんだけど、
ああ、そうだね。
うんでも、マッシュルは、そういった意味では、うん、まあ、ちょっとロスってるけど、別になくてもいいかなっていうか、うん。
あれあれ
さ、
そう
さ。
あ、そうなので
、ギャグだから、基本的に、
うん。
戦ってる最中も、
うん、
結局、ずっとバカバカしい、魔法に対して筋力で戦うっていうバカバカしい展開しかないから、ずっとバカだから、
うん
まあ、なんかね、なんて言うんだろう。技術、魔法とかが、どんどんこう、 インフレ起こしていってさ、わかんなくなる世界ってよくあるじゃん。うん、なんか、よりだ、セカンドがサードになって、その後にっていうのをずっと繰り返されていくと、うん、もう、へーみたいに、
再現ない
から。なっていっちゃうんだけど、ずーっと基本筋力の強さだけで戦っていくから、まあ終わっても、終わったなっていうぐらいの、なんかその、いい意味の、爽やかさだよね。見終わって終わったで済む。うんうん、ロスらないというかさ、くだらなかったな、つって。うんうん、そうね、まあ次、で、もうそれで言うとさ、
うん、
この4月期、2024年4月期が、
うん、
あ、まあこれまでもそういうことあったんだろうけど、僕にとっては結構、なんか、なんて言うんだろう、
うん、
変わったクールでね。
ほう。
で、あの、無色転生2の第2クールがあるわけですよ。
うん、ありますな。
で、うん、転生したらスライムだった剣の第3期があるわけですよ。はいはいはいはい、で、輝けユーフォニアム3があるわけですよ。
うん、
で、僕のヒーローアカデミア7期があるわけですよ。
うん、はいはい、
でさらに、この素晴らしい世界に祝福を、
うん、
3が、7年ぶりかなんかで、あるわけですよ。
あ、ちゃんと劇場版挟んでるからね。
だからすごい、続きものが一気に押し寄せてくるから。
うんね、あと、魔法科高校の劣等生もね。
そうそうそう。うん、で、大変じゃん、その、
うん、
第何期っていうさ、
うん、
この編成になってさ、
うん、
そういう、マシュルみたいに、独語感というか、うん、もう、さっぱり、後味のない、さっぱりした、終わり方をしてくれるのならいいんだけど、うん、まあ、特にあの、鬼滅の刃とかね。
ああ。
もう、
間もなくだっけ？
もう、それも今期なんだけど。うん、
あ、そっかそっか。
どっぷり作り込まれた世界観が、少し時間が空いて、また再開されると、うん、もう、忘れちゃってるよ、ね。
そう。
元の話を忘れちゃってるんだよね。うん、
あ
ね、もうちょっとだから。で、特にその転生ものとかはさ、うん、転生スタートで展開がそれぞれだから、
うん、
あのもう、じゃちょっと混じっちゃったりしてさ。
どれも設定はね。
しかも、僕が苦手なジャンルとして、
うん、
あの、まあ、ラノベ原作とかでは割と、あの、セオリーっちゃセオリーなんだけど、
うん、
あの、こう、対組織になったりとか、
うん、
まあ、国家になったりとか、
はいはい、
あの、登場人物と、それぞれの思惑が、絡まりに絡まり合って、
うん、
どこの誰だかもう全部わかんなくなっちゃうっていうのが僕はすごい苦手なわけ。
徐々に規模が大きくなって
、
ね。
そうそうそう。規模大きくなって、しかもなんかそのさ、うん、その、国取り物だと特にさ、
うん、
どこの国はどういう特徴があるから、どういう戦争になるんだみたいなことを話されてると、もう疲れちゃって、うんうん、
世界情勢がね。
わかんなくなっちゃって、しかも、すべてフィクションだからさ、うん、あの、うん、もうで、現実に近づけられる、
うん、
その、ワンピースとかも、同じっちゃ同じなわけよ。
うん、はいはいはい、
もうどんどんなんかいろんな、国というか、それぞれの組織が、思惑があって戦うんだけど、うん、ワンピースの方は、割となんて言うんだろう。まあ、長く続いてるのもあり、
うん、
あと僕がある時期に1話から1000話までぐらい一気に毎日見てたっていうのもあって、
うん、
あの、こう、入り方がちょっと、まだ脳の、スペース的に新しいあたりにまだあるっていうのもあって、で、こう、現実世界で、現実世界で言うとあの国のことをオマージュしているとも捉えられるなっていう、
うん、
こう、被せ方ができるから、なんかなんとなく理解できるわけ。
うん、
なんだけど、もうその、中世の中世世界に転生しちゃって、
うん、
魔法があって、
うん、
で国対国があって、
うん、
であとその種族とかもあって、
うん、
もうどこのドワーフだったか分からなくなっち
ゃった。まあ設定はね被るから、ね。
どこのどこだった。
種族的にエルフとドワーフが大体出てくる、
ね。どこのエルフだったっけって。
うん、ある。
わかんなくなっちゃったなーっていう。うん、 そのもう入り乱れてるから勘弁してほしい、ね。
そうね。
うん。子供の頃はまださ、うん、他あんまりこうなんていうの、うん、ハードディスク的な容量を、
うん、
ストレージ的な容量を使ってなかったから、
うん、
だからまあいろいろね、まあ、入るいろんなところに区分けして入れときゃいいだけだったんだけど、うん、もう今となってはもうそもそも覚えてないからさ、
うん、
入る場所もあんまないんだから、
うん、
もう分かんなくなっちゃってね。
あ、子供の頃のアニメって思い出したんだけど、
え、
名探偵ホームズを見てきたのよ、この間映画館で、
あの
犬のホームズワトソンの、
あれなんだっけ、うん、一番最初、
うん、
一番最初が82年か81年ぐらいだよね、なんかね、
うん、だからそのあたりでなんかまあ映画版みたいな感じでやって、
うん、
その後テレビシリーズでやって、まあ声優さんも変わったりで、
80年ぐらい経ったとすると、うん、だから40年ぐらい、
そうそうそうそう、
40年ぐらいのね、
うん、
作品ね、
うん、いやでも今見てもねめちゃめちゃ面白かった、うん、
お
う、やっぱね、その宮崎駿監督が担当した回をピックアップして映画館で放送してたんだ、あの放映してたんだけど、
うん、
いやもう面白いし、そのやっぱりこう小さい頃に刷り込まれたそのテンポ感というか、
うん、
それこそカリオストロの城だったりとか、
うん、
あの未来少年コナンだったりとか、
うん、
それ系の面白さっていうのがやっぱりそのなんか感じられる作品で、
うん、
あ、いいなって思って、
うん、
いや見てたはずなんだけど、やっぱりこうなんとなくおぼろげにしか覚えてなくて、
うん、
でもあ、この、あ、このシーン見たことあるみたいな感じで見てて、わかるみたいな、
うん
うん、で、すごい面白かったんだけど、
うん、
まあ、それもなんか4月9日から東京 MX で再放送されるのね。うん、だからおっしゃーって思って、
うん
うん、いやー、やっぱね、やっぱ刷り込まれてるよね。
うん、まあ、ちょっと僕が刷り込まれてないから。
ああ、そうなの？
そうなんだって感じなんだけど。
まあ、小さい頃に、その、まあ、名探偵ホームズもそうだし、モンタナ・ジョーンズっていう、これもまた、犬の、うん、インディ・ジョーンズの、オマージュ作品があって、
うん、
それを結構見てたはずなんだけど、
うん、
なんか、設定しか覚えてないのよ。全然。話の内容とか覚えてないんだけど、
うん、
でも、あ、こういう、雰囲気の作品でこういうやりとりやってたなとか心に残ってるんだなって思って、
うん、うん、まあ僕はちょっと最初から残ってないからそうなんだとしか言えなかったんだけど、でもそれで言うと、
うん、
タイムパトロールボンが僕はすごく良くて、
タイムパトロールボン
原作藤子 F 不二雄のね、
うん、
それもだから多分1980年代かなんかに一回アニメ化されてるんだけど、
う
ん、それも今期やるの。TP ボンっていう名前に変わって。
ああ、そうなのね。
で、
うん、
まあ、そのタイムマシーン、タイムパトロールという職業が、
うん、
まあ、未来にあって、
うん、はいはい、ドラえもんもね。
で、歴史改変されるような、
うん、
なんかその、時空犯罪者的なものを取り締まるような人たちの話なんだけど、
うんうん、
その、幼少期に見たタイムパトロールボンの感じが、
うん、
なんだろう、あのさ、
ん、
分かってもらえるかな、あのさ、
うん、
まあ、ドラえもんでもいいの、
うん、
でもタイムパトロールボンは僕は特にも覚えてんだけど、なんかその幼少期にそこはかとなくエッチでドキドキした記憶っていうのが刷り込まれてるじゃない。
あ
でしょ？
まあ、見てないから、あれなん
だ。本当に、あのね、だから今期のなんか、あのタイムパトロールボンが TP ボンになってやるんだって思ったぐらいでしかないから、その、ストーリーの方をどれくらいこう現代化しているのかわかんないんだけど、当時見たタイムパトロールボンの中で、まあなんやかんやあって、
うん、
エジプトのピラミッドに閉じ込められちゃうっていうね、シーンがあって、
うん、
で、閉じ込められちゃって、
うん、
酸素がどんどん薄くなっていって、で、もうこのまま、
うん、
主人公の多分ボンと、
うん、
その、 タイムパトロールとして未来からやってくる女の子の二人が、まあ、いろんな時代を飛び回るみたいな感じだったんだけど、で、その二人揃ってなんか閉じ込められちゃって、もうこのままだと、もう空気がなくなって、一緒に死んじゃうわ、みたいな時に、私の空気あげるって言って、女の子が男の子にキスをするのよ。
お
もう、もう、当時、なんか、すごくドキドキしちゃって。なんだろうね、なんだろう。まあ、その、藤子 F 不二雄的な絵なんだけど、まあ、静香ちゃんもそうなんだけど、なんて言うんだろう、その、リアルじゃないけど、すごいエッチじゃない？全然、平井さんには分かってもらえないけど、
なんかね、
ドキドキしちゃうんだよ。
ああ、まあまあ、そうね。
なんだろうね、だからそういうところが僕の、その、性の原体験なのかもしれない。
あ、そう。
なんかなんて言うんだろうな、もうそもそも、その、裸だからエロいとか、そういうところではなくて、僕は今でも、その、シチュエーションものが好きなタイプなんだよ。
そう。そうなのね。
シチュエーションものが好きなのよ。何とは言わないけど、基本的にはシチュエーションものが好きなの。
そうですか。
だから、なんて言うんだろうな、こう、シチュエーションがあって、で、フィクション、ファンタジーの中なんだけど、シチュエーション、その世界の中で、ドキドキしている展開、その世界観に僕もドキドキしてギンギンするんだよ。
ギンギンね。
そう。だからそのね、エロの原体験みたいなものを期待すると、今期の新しい TP ボーンは多分違うんだけど。
まあ、どうかわかんないけどね、それは。
四十のおじさんがね、藤子 F 不二雄アニメの少年少女にギンギンしてる場合じゃないから、もしそうだったら僕はちょっと不安だよ。自分の人生何か危険だなって思って怖くなっちゃうから、それは期待しないんだけど、でもなんかそういうね、昔のものに結びつく記憶と一緒に、まあだからその、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、本来の意味でのエモい的な感じ？その、それはね、まあ、それこそ、それは、年を重ねれば重ねるほど増えてくる、いい方の記憶かもしれないね。昔の自分の記憶に結びついたりとか、何か思い出されたりとかするのは、まあまあまあ、20代よりも40代の方がいっぱいあるから、数が。まあ、そっちの方がいいのかもしれないけどね。いや、本当に今期もね、だから、楽しみながら行きたいなと思いながら、で、まだ始まってないものもあるわけですよ。で、あと、まあ、配信メディアにもよるけど、放送の1週間後ぐらいに、配信に乗るみたいな、そういうスケジュールもあるから、まだ僕の中では全部出揃ってないから、もう少しこの隙間を埋めたいわけね。まだ新しい世界に没入する前の、しかもちょっと今期はだから不安なわけよ。転生したらスライムだった剣だって、結局途中ずーっと会議してるみたいな。
まあ確かにね。
困った時間があって、一回僕はだからその、半目で離脱はしなかったけど半目で受け流した時期とかもあったわけで、だそこに今期からまた再度乗れるのかどうかまだ分かってないぐらい不安があるわけ。
そうね、一旦こうまあゼロというかレベルアップしきったところから先がね、ちょっと小難しくなっちゃうとね。
そう小難しいの苦手なの本当。小難しくなりがちなんだけどね、基本的には、ね、でもだからそのもう少しちょうどよく、その、1月期で言うところの、スナックバスエ的な、まあもちろん、その、さっき言ったマッシュルもそうなんだけど、なんか、何も考えなくていい、その瞬間笑えればいいぐらいの、あ、でもこのスバも結構そうなんだよな、まあ爽やかです、口当たりは。だから、まあ、今までのことを忘れてても、まあ大体、その時起こってることを見てれば、なんとなくわかるはずだから、いいんだけど、もうちょっとこの隙間を、まあ、特にね、フリーレンロスでもあるから、ちょっと埋めたいなって思って、どうしようかなって思ってるんだけど、輝け ユーフォニアムはさ、
うん、
今から入れるのかね。
どうかな。いや、でまあ、
UFO も、うん、UFO も結局すごくあのなんか、うん、いい、なんか大人たちもすごく感動するっていう、好評は聞いてるから、うん
はいはい、まあ共アニ作品ですからね。
でもなんかもう、うん、もういや僕的にはちょっとヒットしないかもしれ、なんかどうしようかなって思っ、うん、迷って見なかったからさこれまで、うん、だから。でも今期3をやるんだったら、うん、今このスポットで1からガッと見るっていうのもあるのかな。どうなのかね、うん。どうなんだろう。
どうなんでしょう。
UFO は見たの？
僕はね、1期は見たの。
なんで2期離れしたの？
うん、まあ、なんだろうな。でもやっぱり、うん、青春ものは、その時は、タイミングじゃなかったのかな。
まあタイミングはあるしね、うん。そのタイミングはね、特にね、あの、だんだんずれていきますよ。やっぱ僕もね、うん、もう、最近はね、その、いやいや、ゼロではないよ。ゼロではないし、実際僕には手にすることができなかった憧れの対象としては、今でもずっと輝き続けてはいるんだけど、うん、やっぱその、ラッキースケベ満載みたいな、学園ラブコメみたいなやつは、あの、見てて楽しいんだけど、うん、最近少し虚しさを覚えるようになってきた。
まあね。
ああ、つって、うん。これで、ギンギンしている僕って何かもう、終わりだなって思ったりすることがあるから、だからね、その、まあ、UFO がギンギンものではないのは知ってるよ、うん。知ってる。ちょっと誤解を招くような展開になってしまったから、それは知ってるんだけど、でもまあ、いいとされている作品で、
うん、
まあ、それこそ今、何か見ようかな。UFO ニアムありかなって思ったタイミングは、いいタイミングなのかもしれないから、そこから始めてみるっていうのも悪くはないなと思ってるわけ。でも、見始めたら見始めたで、
うん、
なんて言うんだろう、その、良くも悪くも僕は心を動かすわけですよ。やっぱ作品に触れるとね。
うん、
悪かったら悪かったで、悪いなーって思って動くし、良かったら良かったで、いいねーって思って動くから、
うん、
エネルギーは費やすわけね。やっぱね
うん、
何か、そのコンテンツには真剣に正面から向き合うタイプなんで、しっかりと、
うん、
エネルギーをかけて生み出されたものをエネルギーをかけて摂取しようと思うから、
うん、
でちょっとそのなんて言うんだろうな、まあどうなるかなと思って、まああと時間も費やすしね、
うん、まあそうね、
どうしようかな、うん、でもいいって聞くよね、
まあね、
いいって聞くよね、
うん、
どうなんだろう、
うん、
どうなんだろう、
どうなんでしょう、
そもそも、
うん
中高生時代に、ちゃんとした青春を、送れなかった私であり、
うん、
その、部活動とかの、
うん、
女子のいる部活動とかの、
うん、
その、感覚っていうものを持ち合わせていないから、入れるのかどうかなんだよね。
まあ、逆に新鮮なんじゃない？
ああ、うん、ファンタジーとしてね。知らない世界を見るっていうね。
こんな感じなんだ。
ああ、だから、うん、まあ、やってみてもいいかなとか。まあ、迷いながらなんだけど。うん、あと、今期で言うと、
うん、
僕はもう、タイトルだけで、ジャケ買いじゃないけど、
うん、
これ見なきゃいけないなと思ってるものがあるんですよ。
うん、
これ何だと思う？
え？
平井さんなら当てられるかもしれない。
なんだ？
何だと思う？ 3 秒で当てて、3、
え
ぇ、
週末トレイン
それはね、それは違うんだけど、それも気になってはいたけど、うん、西武鉄道だからね。
そうね、
うん。僕、出身が埼玉県所沢市なんで、
はいはい、
もう西武池袋線、まあ、その、うん、そこから分岐している西武新宿線も含めて、うん、西武線は僕の人生そのものだから。違うけどね。人生そのものではないけども、まあまあ思い入れがちょっとあるから、うん、気になりはするんだけど、それじゃなくて、うん、声優ラジオの裏表っていうのがあるんですよ。
あ、そうなのね、うん。
声優ラジオの裏表っていう、
うん、
あの、なんか、ちょっと、あらすじみたいのを見ようかなって思ったんだけど、
うん、
1話あらすじだけでは何にも感じられなかったんだけど、
うん、
でもどうやら、
うん、
その、女の子2人、高校生かな、
うん、
が、 まあ、声優を絡みながら二人でラジオをやる展開らしいのよ。
ああ、なんか CM で、うん、見たか。
で、なんかその、うん、まあまあまあ、だから分からないし、うん、バクチだなって思いながら、見なきゃよかったって思う可能性もなくはないなと思いながらも、うん、でもなんかその、ほら、僕らも声優ラジオやってるような人たちじゃない？
まあそうね。
だから、まあちょっと、声優ラジオやっている我々としては声優ラジオの裏表はちょっと見ておかなきゃいけない必須科目かなって思って。
あ、うん、確かにちょっとチェックから外れてたな、
うんうん。まあね、でもあらすじからするとその声優ラジオの裏表だからさ、
うん、
そのラジオをやったりするんだけど、その裏にある女子たちの青春が描かれるから、まあ結局それももうファンタジーなんだけど僕の中ではね。でもなんかまあ、そういった意味では、女の子二人がラジオをやるっていうのと、うん、男の子二人の僕たちがやっている、そのね、なんか、その、うまくシンクロするとこもあるかもしれないじゃん。
うん、
もしくは、だから、こんなにうまくいくわけねえだろっつってさ。
ファンタジーだこれは、全くもってファンタジーだぞ
面白いラジオをやろうという気持ちだけで面白いトークができると思うなよみたいな、
そういう。おやおや。
そういう、ちょっとなんか、こう、うん、僕の、なんか、なんて言うんだろう。ヒリヒリしたところを触ってくる可能性もあるから、まあ、ちょっとわからないんだけど、まあ、見ておかなきゃいけないかなと思ってね。
まあね、
うん、まあ、見ようと思って。
はいはい。
あとは、うん、もうこれは、初回まあ、リアルタイムでも見れたから見たんだけど、うん、バーテンダー、神のグラスっていうのがあって、
お
ー、これはもう、バーテンダーの話なんですよ。
そのまんまやね。
完全にバーテンダーの話。で、なんかその、なんか、最初、バーテンダー神のグラスだけだから、うん、ちょっと、どういうテイストの物語なのか知りたくて、うん、さらっと、なんか、物語の核心に触れないように検索していくっていうスキルを僕は持ってるから、遠回しに、こんな雰囲気みたいなところを探っていこうと思ったら、
うん、
その、バーテンダー神のグラスは本当に、バーテンダーという仕事の奥深さとか、
うん、
そのカクテルの世界に関する知識欲をもこう刺激されるような、
うん、
すごくこう内容に深みのあるアニメ作品、まあ、物語だっていうのを見たから、
うん、
あーって思って、僕ほら、その、バーテンダーにもちょっとなりたいからさ、だから見てみようかなって思って見たら、うん、その、バーテンダー神のグラスの中に、まあ、まあ、簡単に言うと、うん、ホテルのバーに、
うん、
バーテンダーを新しく取りたくて、
うん、
バーテンダーを探している、主人公たちがいて、
うん、
で、その主人公たちと、ひょんなことから出会う、
うん、
天才的なバーテンダーの話だね。で、その天才的なバーテンダーがさ、
うん、
すんげえかっこいいんだよ。
あ、そうなの？
それこそ、うん、こんなバーテンダーになりたいって思うぐらい、
うん、
天才的なバーテンダー。
うん、
まあ、その、バーテンダーの裏に、少し、
うん、
なんていうの、重めの過去がありそうな展開なんだけど、
はいはいはい、
天才的なバーテンダーなわけ。うん、で、うおーって思って、かっこいいって思って、うん、で、1話だけ見てね、
うん、
こんな天才的なバーテンダーにはなれないんだから、バーテンダーを目指すのはやめようって思って、
あれ
僕は一つ夢を潰したね。
早々に。
あんな天才的なバーテンダーにはなれませんよ。
う
ん、
あ、そうですか。
本当に。
ファンタジーじゃねえかって。これこそファンタジーじゃねえかって。
まあでも、現実的に考えて、うん、そういう人、まあ本当にその、まあ物語、漫画、アニメに触れて、うん、こんなかっこいいバーテンダーになりたいっていう新しい夢を届けるような作品でもあるのかなと思ったの。
うんうんうん、
だけど、もう大人、40を超えた私にとっては、うん、なんて言うんだろう、その、今からでは遠い世界って感じちゃうんだよね。
あら、そう？
それはもうね、もうなんて言うんだろう、一流は本当の天才か、涙ぐましい努力でたどり着く才能かどっちかが必要だから、
うん、
あのバーテンダーみたいになるには僕には無理だなって思ったりしてね。
うん、
もうだから、 その、もうバーテンダーロスです。
早速早々に
バーテンダーロス、
うん。そうですか。
だからそのバーテンダーはやめてね。スナックぐらいをやりたい。
バスはハードル
を下げて。バスへのスナックをね、やりたいなって。
そうですか。
でももっと世界観としても、かっこよくて、バーテンダーとかもやりたいなとは思うんだけど、でも、その、なんて言うんだろう。好きな世界としてはスナックも好きなのよ。なんか、ほんとずっと意味のない、くだらない話をお客さんとしているぐらいの、あの世界観も好きだから、その、なんか小さな個人経営のお酒を飲める場所をやるんだったら、でも僕居酒屋は好きじゃないよね、あんまりね。なんかあの、ガヤガヤしたりとかして、で、あの、なんて言うんだろうな、その、良くないお客さんとかも混じっているところがあんまり好きじゃないから。だから、やるなら、その、バーがやりたかったんだけど、バーはもう諦めたから、スナック、みたいなね。でも、だから、あの、スナックやりたいから、私、ママ始めるわ。
あら。じゃあ僕、チーママ
なんで、なんで、まさゆきがいるんだよ、そこに。
なんで
なんでだよ。
え、いたらダメなの？
いや、うん、いたい、その、今、びっくりしちゃって。感動すらしちゃったよ。
あ、そう。
いや、僕がさ、うん、僕が別に、あの、すべての夢を諦めて、
うん
一人静かにね、
うん、
東京都内の静かな街で、
どこだろう、どこだろう。
バーなりスナックなりをやることになるときに、
うん、
僕も行こうかって、まさゆきが登場する予想をしていなかったから。
うん、ああ、そう、
うん。
う
ん。なんで？
え？言ってみた
言ってみたんです。でも本当ね、スナックバスではそういった意味で、僕の中では、前期1月期1番と言っていいぐらい、すごく良かったよ。
ああ、そうなのね。
スナックバスではね、何せその、ずっとくだらないし、その、まあね、ただスナックの中で、本当に何でもくだらない話をしているっていうだけだったんだけど、もうずっとスナックコントなのね。キャラの強いお客さん、を相手するキャラの強い、まあ、スナックだからホステスなのかね、が、まあ、話してるっていうね、だけの話なんだけど、ずっとその、漫画業界、アニメ業界、もう角川、なんかあの、なんだっけな、ライセンス許諾みたいなところをエンドクレジットに入ってるぐらい、角川が全部責任を持ってやってるみたいで、で、その、あの、声優業界とか、漫画アニメ業界とかの、うちはネタ的なものとかもバンバンぶっ込みながら、あとはずっと下ネタとか、あの、想像、妄想しただけの話とかをずっとしてるとか、突然、見えてはいけないものが見えるとか、もうぐちゃぐちゃしてるんだけど、ずっとスナックコントで、僕は大好きだったんだよね。だからもう、スナックを私やるために、今からママの勉強をしようかな。
そうですか。
ママの勉強をしようかしら
ね。いいんじゃないか。
基本的には水割りをずっと作る。
それママの仕事？
だママもやりますよ、カウントの中で。そうだって、飲食店なんだから、基本的には。水割りを作って出すことが仕事の9割と言ってもいい。
だいぶ締めるね。
あと、舞は、とりあえず歌ったらって言ってカラオケを歌ってエンディング。
そっか。
しょうがなかったね。でもその、もう、AI がちゃんとしたお仕事をほとんどやってくれるとするんだったら、これからの我々現代人は、AI とかが生み出すはずもない、何でもないくだらない時間空間を作る、そういうのが価値だと思うんだよ。やっていこうと思うわ。
そうね。
私がやっていこうと思うわ、
うん。
そんなことを言ってますけど、今回も無駄な時間をお送りしましたので、そろそろ始めていきましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R 番組ではリスナーのあなたからのお便りを随時大募集。ファンレター、応援メッセージ、出演作品の感想やカスへのご指導ご鞭撻、どんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は4月21日日曜日です。以上、お送りしましたお相手はアルビノエンターテイナー、粕谷浩二と、
あんこ大好き声優、ムーブ1の平井正幸でした。
それではまた次回。 ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
お邪魔しました。
いってらっしゃい。
風に溶けた胸に秘めてただけ伝えようともせずに色褪せて消えてく声。